聖書は約束で構成されております。ちょっと難しい言い方をいたしますけれども、聖書を実際に読んでいけばその中に含まれる文学類型は様々なものがあります。物語があり、歴史があり、歌があり、またところによっては建物や何か船を作る時の設計図があったり、まあ、神様に捧げるためのものとはいえ料理のレシピが載っていたりもします。そんなふうに人間の言葉としてさまざまな形で書かれた文章が聖書の中には含まれています。しかしそれでもそれらを大きくくくると聖書は約束というものである、このように言うことができます。でこれは多分私たちが普段言い慣れている言葉かと思うんですけれども、聖書には旧約と新約があります。それすなわち古い約束と新しい約束、この2つが合わさって聖書になるわけですよね。まあ、日本語では一般にその旧約聖書、新約聖書って言いますけれども、ちょっと私はそれに異を唱えるところがありまして、あくまでも旧約、新約、この両方が合わさって聖書だ、神の言葉だっていうふうに、まあ私はちょっとその名称からしてこだわるところがあります。英語を使うと分かるんですけれども、聖書全体は The Bible、 これが神の言葉だっていうんですけれども、その中に構成されているものは Old Testament と New Testament、 あくまでも古い約束というまとまりと新しい約束というまとまりがあり、これら2つが合わさって初めて聖書になる。その一部だけでは聖書、神の言葉として従前ではないとちょっと思うんですけれども、まあ皆さん普通に新約聖書、旧約聖書って言い慣れてますから、言っていただいて一向には構いません。ただ聖書は約束でできている、このことをぜひ覚えていただきたい。そして数多くあるそれらの約束ごとの中で何が一番大切なのか、あまりにも多くの情報があるので実際これを読む人々は迷ってしまうし、イエス様の周りにいた人たちもそうであった。それでイエス様に聞くわけですね。どの掟が一番大切ですかと。それに対するイエス様の答えは、イエスはお答えになった、第一の掟はこれである、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい。イエス様が聖書の中に数多くある教えの中でどれが一番大事なのか、いわば端的にそのことを言い表した箇所として覚えている方も多いかと思います。マタイ、マルコ、ルカ、これら3つの福音書はこのイエス様が2つの教えを大事なものとされたっていうことを伝えますけれども、それらに対して4番目の福音書、ヨハネによる福音書だけはちょっと違う形でイエス様は大事な掟を語る。どれが一番大事かとはヨハネによる福音書の中では言われなかったんですけど、イエス様がこれから世を去っていく、十字架にかかる、その時弟子たちに向けてイエス様は新しい掟 と呼ばれるものを言い残して行かれるのです。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。いずれの福音書であってもイエス様が掟の中でどれが大事か、そしてその掟の中身として愛するということを指示して行かれるわけですね。今日詩式者に読んでいただいたヨハネの手紙におきましても、そのヨハネによる福音書の新しい掟と類似した掟がこの後語られております。4章の7節ですけれども、愛する者たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るものなので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。そしてさらにこのヨハネの手紙の1におきましては、神は愛ですという、神様のことを非常に短い一文で言い表した言葉が残されております。神様を信じ神様に従って行こうとするとき、神様ご自身そして私たちの隣人、人間同士がお互いに愛することが大切だ、いわばイエス様が聖書全体をそのように言い表したのであります。少し、思い出話になるんですけれども、皆様の中で、多くの方が清水教会におられた高橋ちかし先生、覚えてらっしゃるかと思います。私たちが赴任するまで草深の代務をしてくださいました。で、進学校で、牧師になるための進学校で、高橋先生と私は時期が重なっているんですけれども、ちかし先生の方が先輩ですけれどもね、その東京神学大学では毎年学年ごとに劇をするんですね、出し物で。ある年のちかし先生の、学年の出し物が、高橋ちかし先生は新学生の時からひげ面だったんですけれども、老牧師の役で、年を取った牧師の役で、セリフが2つだけ。ちかし先生がよぼよぼと前にやってきて説教をするんですけれども、神は愛なりとだけ言って去っていく。で、その後ごたごたがいろいろあって、教会でいろいろあるけれども、それとなく解決していた時、ちかし先生が最後にもう一回やってきて、こう神は愛なりって言って、なんとなくその劇がまとまったっていうのを今でも覚えているんですね。で、神様を愛すること、人を愛すること、これらが大事だっていうことは、私たちも聖書を素直に読めば、先ほどのイエス様が教えてくださった箇所を思い起こせばよくわかるかと思います。けれども、実際に私たちがどのように神様を愛すればいいのか、隣人を愛すればいいのか、このことはなかなかできないんですね。コリントの信徒への手紙の中に愛の賛歌と呼ばれるものがあります。愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える。確かに愛にはこのような素晴らしい側面がある。ただ私たちが実際に愛 の名のもとにどのようなことをしているのか、私たち自身でもそうですし、愛するがゆえの悲劇というものもこの世には起こります。まあ、最近よく言われるその最たる歪んだ愛の形としてストーカーというものがありますけれども、愛していると言いながら独りよがりになってしまうことがある。その時その愛はあくまでも自分の思いだけをどこまでも追求し、コリント書に言われている愛とは真逆の状態になってしまうことがあり得るのです。神様から出る愛、それを私たちはきちんと踏まえなければいけないのです。最近の祈祷会でちょっと扱った箇所、あなたの信仰があなたを救ったというこの一句が、私の中でちょっとだいぶ引っかかっているところがあるんですね。あなたの信仰があなたを救った、まあ、イエス様が病気の人を癒す奇跡をなされた時、何度かこの言葉をこう語りかけている。聖書の中で一箇所だけではなくて何回も出てくるんですね。あなたの信仰があなたを救った。それなりに私たちはこの言葉を受け止めることができるかと思います。イエス様をひたすら信じ、そのイエス様を熱烈に求める私の思いがそれによって救われたんだっていうことをなんとなく受け止めることができるかと。けれども大事なのは、あなたの信仰があなたを救った、このイエス様が言われた言葉通りに受け止めることが大事かと思うんです。学校の授業だとしますよ。学校の授業だとして、あなたの信仰があなたを救った、これは一体どういう意味か、先生が生徒に聞く。一番の飯田答えろっていう。それなりに解釈して、私の信仰が私を救ったということですって答えたとして、基本はこれ学校の授業だったら間違ってないと思うんですよ。次の2番の生徒にどういうことかって言って、まさにその通りです、彼の信仰が彼を救ったということですと言っても、そのなんて言いましょうね、その言葉の表面的な意味だけは何も変えてないと思うんですよ。けれども、私の信仰が私を救った、あるいは彼もしくは彼女の信仰がその人を救った、これらの答えは成り立つのか。信仰と関係がないただの読解、国語の授業だったらそれでも丸になるかもしれません。けれども聖書を読む上で、これが救いと関わるという時に、この認証を変えてしまってはいけないんです。なぜかといえば、あなたの信仰があなたを救った。そうやってあなたと呼びかける、この言葉を発する私がいる。あなたの信仰があなたを救ったと言い得る存在がいる。これを抜きにして救いはあり得ないからであります。聖書の掟ということも同じであります。約束だとか掟、立法、そのようなものはそれを受け止める人間自身がその言葉の通りに守ればいい、あるいは守れなかったら罰をいただく、守れれば賞をいただく、そのようなものとは違うのです。聖書の代表的な掟に実戒があります。 この間静岡教会の引きの先生と話をしていて、この賛美歌の一辺のね、後ろの方に講読文があるよねと。で、文語訳のね、古い言い方だけど、心に残ってるよねなんてことを、引きの先生とちょっと雑談の中で言ってたんですけれども、その講読文の中に実戒があったよねっていうことを言われて、ああ確かにそうだったよなと思うんです。それで覚えていらっしゃる方もいるかもしれない。ただこの講読文の中に含まれている実戒はちょっと不十分です。なぜかというと、その実戒が第一の戒めから始まっているから。いや、実戒なんだから1から10までの掟が、戒めがあればそれはいいんでしょって言うかもしれませんけれども、実戒には全文、1から10の戒めそれぞれにかかる全文というものがあるんです。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。そのような神があなたにはいるから、あなたは他の神様を探し求めてその神を礼拝する必要なんかないっていう実戒の流れがある。私たち人間が他の神様を信じない、自分で自分を律すればそれで神様から褒められるというようなものではない。聖書の中に出エジプト記の話があるように、私はあなたたちの先祖をそのように救った、そしてそれと同じ救いをあなた方にも用意している、そのように神である私は私をあなたたちに伝えるから、あなたたちは分かりやすい神の像を刻む必要はない。実戒の一個一個はこのように受け止めていくんです。戒めだけが、約束事だけが、掟だけがあって、それを守れば救いが獲得できるのではない。神である私があなたのことをどれだけ大事に思っているか、その思いを受け止めた上で神を信じる者として生きていく、実戒はそのような語り口になっているのです。実戒、ちょっとした余談かもしれませんけど、実戒というのはキリスト教の教派によって区分が変わるんです。カトリック、ルター派、プロテスタント、それぞれ同じ聖書箇所をもとにしているんですけれども、実戒の区分が変わる。カトリック教会などは神の像を刻んではならないっていうのを独立させた戒めにはしないで第一回の中に含めてしまうんですね。だからこそ綺麗な彫刻などもカトリック教会では設けることができるんですけれども、ただいずれのキリスト教の実戒とも違うユダヤ教の実戒というものもありまして、これの第一の戒めは、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。命令の形ではありませんけれども、これを独立した第一の戒めとしてユダヤ教は受け止めているのです。決して全文として無視することはできない、実戒を捉える上で欠かすことのできない要素として、第一の戒めとして神様の自己紹介、これを掟の最初に設けるのであります。今日のヨハネの手紙は、神様から与えられている掟を守ることは決して難しいものではないと告げています。 神様が私たちをまず愛してくださった、愛に対して問われている人間の応答は、愛してくださったものを愛し返すことであります。愛は自分がそれを受け止めて、自分が満たされ、自分が養われた、そこだけで終わってはいけないのです。親から愛を受けたのであれば、親を愛し返す、あるいは親から子供が愛されたのであれば、子供はまたその子供を親から愛されたように愛を継承していく。愛は自分のところで止めてしまってはいけない。愛をさらに広めることでこそ、愛をきちんと受け止めたことになるのです。神様はそのような生き方を私たちに求めておられます。今日の旧約の聖書箇所は、この世で虐げられている者たち、この世では価値があまりないと見向きもされないような者たち、しかし神様はそのような者たちをも大事にされる、そのようなことを歌っておりました。私たちは神様から愛されたのであれば、神様が愛したものをも愛していく、そのようにして神様の掟を守るのであります。自分勝手に愛の掟を解釈すれば、私たちは私が愛せるものしか愛してゆかないことになってしまいます。私たちの現実として、すべての人が隣人であるのかもしれないけれども、気が合わない相手もいれば、下手をすれば自分がその人を嫌ってしまう、憎んでしまう、とても良い人とは思えない人もいる。けれども神様はすべての人を愛し、すべての人を救ってくださるのです。たとえ私自身が愛せないと思っても、神様は私の嫌っている人、私が憎んでしまうような人をも神様は愛しておられる。すべての神の子供を愛することが、神様から愛された者たちに期待されていることであります。私たちはこの神様からの大事な掟をイエス様から聞くことができるのです。なぜならイエス様は十字架と復活によって私たちに呼びかけていてくださる。イエス様は私たちにこのように言われるのです。私は主、あなたの神、あなたを罪と死の支配する国から救い出したものである。それであるがゆえ、私たちはイエス様が残された愛の掟に生きるものとなれるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの愛は聖書を通して証しされています。それを受け止めた私たちも、同じ愛を隣人に向け、世界に向け、神様が作られたすべてのものに向けて、神様と共にそれらを愛して行きます。どうぞその歩みを、この新たな週、私たちが成していくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。